全然違う曲が出ちゃいましたね全然違う曲が出ちゃいましたね、はい、もう一回いきます。ハッピーライフ、この時間はそらち司会さんの協力でお送りします。さてスタジオには生放送でそらち司会の押尾先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
なんか変ですよね、生放送ね。
久しぶりに生ですね。
久しぶり。でもなんか23年間で何回生でしたっけ。
23年間もやってないと思います。
でも20年間以上はやってますよきっと。
え、20年そんなにやってます。
やってると思います、やってると思います。
でもね、もう 4,5 回目ぐらいだと思いますよ。結構やってるはずです。
そうですか、うん、まあここ数年珍しい。
まあそうですね、どうしてもスケジュールが合わなくて、はい、生で来るという時がありましたので、
その珍しい1回に当たってしまいました。
そうですね、前はなんかあの野球がやってる最中で、はい、なんか生放送をやった気がします。あ、気になって
そうだそうだ、
なんかありましたね。
ね、ありましたね、先生とか、砂川の千葉さんとか一緒になるとついついこう番組でふざけてしまうんで、はい、気をつけなきゃいけないですね、はい、ここからね。
千葉聡ですね。
そうですねさあ、それでは歯のコーナーなんですが、はい、あの前回私歯の治療をしてて、はい、で歯のクリーニング、歯の掃除をね、うん、あの言われなかったけどったら全部治療が終わってから掃除するんだよって言われたんでしょ、はい、ね、本当に全部終わってから歯の掃除したんです、はい、うん、そしたらね、あの色素をつけてもらったんですよ、
はい、
で私は毎日隙間もちゃんと磨いてるつもりだったんですけど、うん、面白いなと思ったのが、こう歯ブラシこうお口に入れて磨くでしょ、うん、あの奥から手前に向けては磨けてるの、はい、ないの、あの手前から奥側のなんだろう角が全部残ってるの、
はい、うん、多分あの色素って言われても皆さん分かんないと思うんですけれども、うん、これあの歯を染め出す赤い液ですね。赤く染まった部分は汚れ、はい、プラーク、うん、お口の中の汚れがついてるよっていうその印になる、はい、そういう色素があるんですけれども、多分それをつけたんですよね、うん、だから汚れの部分、赤く染まったところがその歯と歯の間、うん、その手前から奥にかけての部分だったと、
はい、後ろからこう前に引っ張ってくる磨き方はできてるのに、うん、逆の手前から後ろに側ができてなかったという、うん、
なるほど、
なんかそういえばなんかこうそういう癖かもしれないなと思って、うん、
あと多分ね動かし方にもよると思います、うん、ちょっとねその歯の動かし方のストロークがね大きいのかもしれない。
あ、
もうちょっと、ね、小刻みにこう微振動させるぐらいの、はい、その歯ブラシをあてがってその状態でちょこちょこちょこちょこ、
そんなでいいんですね、
う
ん、
本当にね横にあのゴシゴシ動かすというよりもそこにあてがった歯ブラシをその場でもちょこちょこと、はい、本当に数ミリ程度振動させるような感覚、はい、でそれを電気でやってくれるのが音波ブラシってやつです、はいはい、うん、あれはもう音波の力ですごい微振動、うん、もう手で動きを再現できないような、はい、運動をしてくれるので時間も短縮になりますし綺麗に磨くこともできます。
なるほど、はい、いやそれでね、意外と自分で磨けてないもんだなって反省したんですけども、うん、はい、もう一つちょっと面白かったのが、あまりに面白くていろんな人に言ってるんですけど、うん、この間エビオツの道の駅まで行くのに運転してたら、うん、12号線沿いをおっちゃんが自転車に乗りながら片手で歯磨きしてたんだよねそれもゴシゴシ磨いてたの。あのなかなか自転車乗りながら歯磨きしてる人見ないなと思って、ね、磨くことは悪くないけど、うん、そのゴシゴシ磨いてるのは一体どうなんだと思って
動かし方がそれこそ大きく動いてたわけですね。
そう
おっちゃんに言ってあげてください。細かく微振動させるように、小さく動かしてくださいって。
でも自転車に乗ってね、うん、歯磨きするのはねやっぱりちょっと危険だと思うので、
ちょっと危険ですね、
ちょっといけないなと思うんですけどね、うん、笑っちゃったんですよね、うん、
はい、
はい、ということで、はい、歯磨きは皆さん細かく微振動で磨きましょう、はい、さあ今日なんですが、はい、国民みな
歯科検診、みなじゃない会です、会、みなという字を書いて、
はい、国民皆歯科検診でいいんですか、はい、
そうです、
はい、
皆歯科検診、まあ、皆さん歯科検診受けましょうってことなんですけれども、この言葉 新聞やニュースでも最近取り上げられることがあります、うん、はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ですね、この歯科検診、なんで国民みんなその検診受けなきゃいけないんでしょうかというところなんですが、
うん、
日本ではですね、1歳半から3歳まで、義務付けられている歯科検診、そして今度小学校から高校までは毎年、学校でですね、検診必ず行っております、はい、でも大学もしくは就職するとですね、
うん、
検診なくなるんですよ、
はいはい、
うん、大学生で多分、まあ、もしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、大学自体が歯科検診やってますっていうところはあんまり、ね、
聞いたことないですよね、
うん、多くはないと思います。
会社もそうですよね。
そうです、会社必ず就職しますと、
うん、
その就職先の企業では企業検診、まあ、社会保険に加入されている方なんかは、定期的にその検診科がやってきたりして、うん、検診受ける事業所検診というのを必ず受けることが義務付けられているんですよ、
はい、
ただ歯の場合は任意なんですよね、うん、
はい、
うん、これはもう個人で、判断で歯科を受診してやってくださいということで、うん、補助金も何も出ないような形、はい、自分で行かなければいけない、そのために、歯科の検診の受診率が下がっていって、うん、大人になってから歯のトラブルを大きく抱える人が、増えている現状なんです、
うん、
でその義務付けられている歯科検診を小学生から高校生までだけではなくて大学生社会人にも対象にしましょうという、こういうことなんですが、なんでこういうことが始まったかと、はい、いうとですね、
はい、
お口の中の健康ってやっぱり全身につながるんです。そちらにノアさんが持ってる日本歯科医師会のポスター、
はい、
歯周病の、全身、
歯周病は全身の健康に影響します、
うん、そうなんです、全身の健康に影響するんです、
うん、
お口の中を健康にすると、いろんな疾患の予防や、リスクをその大きくなるリスクを減らすという、
うん、
そういうことが今分かってきてますので、お口の健康を非常に重要視されてるんですね。なぜこんなことが始まったかというと、今参議院議員の山田博史先生という、
はい、
国会議員の先生いるんですけれど、うん、その方は以前杉並の区長さん、
はい、
東京都の杉並区の区長さんをやってました。でその時に、区民の健康を守るにはどうしたらいいんだろうって考えて、仲のいい歯医者さんと話をしていた時に、いや区長さん、お口の健康を維持するのが全身の健康に大きく、うん、影響しますよと、
うん、
どうしてっていうことで、その区長さんは口の中、お口の中、歯のこと、歯周病のこと、いろいろ勉強して、ですごく、いろんな病気、糖尿病、心筋梗塞、アルツハイマー、誤嚥性肺炎、いろんな病気に関わることを勉強して分かってきたんですね、うん、よしじゃあこれではいかんから、区民のためにですね、
うん、
無料の歯科検診を始めてみようと実験的に始めたんです、
はい、
で杉並区ではその無料歯科検診を実施して歯医者さんの歯科への受診率が上がりました、
うん、
それと同時に数年後杉並区の医療費がガクガクガクっと下がってきたんです。って思うぐらい、びっくりするぐらい、うん、どういうことだって、これは歯科検診の効果なのかっていろいろ調べたら実際にそうであって、
はい、
やっぱりお口の中が健康になって歯を受診することにや、無料の歯科検診で歯を検診して見てもらうことによって、うん、悪いところがあったら治す、汚れがあったらお掃除する、うん、そういうことで、お口の健康を保てることが、区の医療費を削減したという実績を、うん、出てきたんですね。
全国でやったらいいんじゃないですか。
そうなんです。それがこの国民皆歯科検診、
みな歯科検診、
そう、みな歯科検診、うん、このその参議院、今参議院となっているその杉並区長さんがこれを大々的に訴えて、
はい、
口の健康は全身の健康に、非常に大きく関与するんだから、お口の健康を維持することができれば国の医療費も減りますよと、
うん、
で政府もその勉強会を立ち上げて開いて、いろいろと勉強してて、これは 言ってる通りだなと納得してくれましてですね、はい、最近その動きが活発になってきまして、はい、まだはっきりは決まってませんが、はい、政府でですね、日本国民の皆歯科検診制度をね、2025年、
はい、
今2024年ですよね、
うん、
来年から導入することを目指して検討しています。
いやだってそうですよね、うん、歯周病のリスクが高くなる大人になってからの方が痛くならないといかないもんだから、
そうなんです、
そりゃそうですよね、うん、
比較的ね、小さいお子さんは多少虫歯が、できたとしても、うん、それほど大きく、まあ、よっぽどひどいことにならない限り、
はい、
大惨事にはならないんですよね、うん、特に乳歯が残ってるうちっていうのは、乳歯が悪くなっても生え替えて永久歯が生えてくれば、
はい、
それで、まあ、事なきを得るというか、もうもちろんその乳歯に虫歯がある子は永久歯にも虫歯になりやすいですし、生え替わる時にちょっと永久歯に影響が出たりすることもあるんですけれども、うん、比較的、まあ、大人のように歯を抜いて入れ歯を作るとかっていうことにはなりませんから、はい、そこまで、ね、大きな問題にはならないんですけど、やっぱり大人の場合の進行度合いがですね、うん、結構大きくなるパターンが多いです。特にやっぱり年齢が、重なると、その歯周病っていうものがですね、うん、非常に、罹患率が高くなりますので、今もう30歳超えると 70%、80% 歯周病を持ってると言われている時代です、
はい、
必ずと言っていいほどそのリスクは、皆さん、つきまとってきますの で、また厄介なことに、この歯周病というものはですね、症状があまり出ずに進行していく、
うん、ね、
まあ、サイレントキラーと呼ばれてますけれども、うん、突然なんか歯茎が腫れた、ものが硬いものが噛めなくなった、うん、なんだかじくじく歯茎から膿が出るというような症状が出てきたとき、うん、これはもう末期に近いような状態、
うん、
この状態で腫れていたいって言って歯医者さんに行くと、ああこれはもう歯が持ちませんよって、そんなっていうような何ですかそれ、
何の小芝居だろうと、はい、そんな、
ない、そんな、はい、まあ、ちょっと
そんなってなった時にはもう、
そんなってなった時には、うん、もう後の祭りで、
はい、
はい、どうしましょうってことになってし、
はい、先生がねさっきから一人で二役芝居してるのがおかしくなっちゃって、
ありがとうございます、
はいはい、もうそれぐらいこう深刻芝居は関係ないか、
もうね、深刻さがだんだんなくなっていきますよ。
いやでもそれぐらい気がつかないうちに
どう
にもならないことになってるってことですよね。
本当にそうなんですよ、
うん、
なので症状が出る前に一度お口の中をチェックしてもらって、
はい、
自分の歯の状態をまず確認してもらう、
うん、
これが非常に重要となってます、
うん、
なので年に1回でもその国民皆歯科検診、
はい、
これがあると歯医者さんに行く機会ができま す、
うん、そうです
ね、無料ですのでね、
そうですね、
ただその時に汚れ溜まってますよ、はい、虫歯になってますよっていうところが見つかれば、
うん、
そこからお掃除したり、
はい、
虫歯治療したり、
はい、
すれば、まあ、初期段階ですので、それほど治療も長くかからずに、
うん、
治療費もおさ安く収まりますのでね、
はい、
だからそういう機会を増やす、うん、とにかく歯医者さんの受診率を、ね、高めるということが、はい、重要なんですね、
うん、
日本のその歯医者さんの受診率というのがですね、アメリカ、欧米諸国に比べるとものすごい低いんですよ。
うん、
今日本歯科医師会では8020運動という、80歳で20本の歯を残しましょう、
うん、
健康な歯が20本あればなんとか食生活を維持できることができますよっていうような運動をやってますけれども、
うん、
現状ではね、だいたい平均で80歳過ぎると15本前後になってるんですよね、
うん、
日本は。ただこれ欧米先進国、アメリカも含めて、平均残存数がですね、
うん、
25本以上、
はい、
ここで大きな差が出てるんですよね。やっぱりちょっとね、先進国の中でもその口の中の健康に対する認識は日本がかなり低いというのもあって、 政府が動いてるというところもあります。で今、日本はこの超高齢化社会に突入して、はい、医療費がどんどんどんどん膨れ上がっております、
うん、
そしてですね、その一方で歯科検診を義務付けることによって虫歯や歯周病の予防を早期発見早期治療へとつなげてですね、その医療費を削減を目指していくのが、この方針なんですけれども、うん、お口の中にだけに限ってもですね、歯が悪くなって抜いたらどうする、まず1本歯と歯の間の1本がダメになったら両方の歯を削って、その抜けた両方の歯を削ってブリッジでつなぎましょう、
はい、
結構これだけでも医療費上がるんです。
あ、そこ、
うん、1本なくなったからといってかぶせたりつないだりすると、うん、結局3本分使うわけですね。でさらにもう1本なくなってとかっていうと、どんどんどんどん大きなブリッジになればなるほどお金も高くなります、うん、国の医療費が上がります、
うん、
で今度ブリッジでは、かぶせたりつないだりすることができませんってなると入れ歯を作らなきゃいけない、
うん、
で入れ歯は今度またお金が高くつく、は
い、そうですよね、うん、入れ歯って高いんですよね確かね、
まあ今金属がかなり高騰してますので、うん、円安の影響もあってそのブリッジやかぶせ物もかなり高いんですけれども、うん、入れ歯もねまだまだいいお値段がします、ね、まあ、だいたい入れ歯を作る方っていうのはもう結構年配の方で、
はい、
1割の負担で済む方が多いので、はい、そこまで感じてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、そう入れ歯を作ると、それでも負担金が一番近くかかってしまうこともありますのでね、
うん、
しかも入れ歯っていうのは消耗品なんですよ、
はあ、そっか一生じゃないんだ、
う
ん、
これ作ったらもう一生持つっていうもんじゃないんですよ、はあ、すり減ったり壊れたり割れたりしますので、何年かに一遍やっぱり新しいものに作り替えないといけなくなることもありますのでね、とにかくそうなると医療費が上がる、
はい、
うん、そういう部分も歯を健康に自分の歯が健康で残せれば、
うん、
そういうのも減りますので医療費も削減できる、はい、と同時に先ほども言ったように、お口の健康っていうのは全身の健康、特に糖尿病とか、
はい、
心筋梗塞、動脈硬化などの心疾患などの予防につながるんです、
はい、
あと誤えん性肺炎ドキッとしてますよねやっぱりお年寄りの、ね、死亡率の高さはその誤えん性肺炎というののところがかなり大きい部分を占めてまして、お年を召されてやっぱり飲み込んだものが胃に落ちずに、
はい、
気管や肺に落ちるのはやむを得ないんです。これただそこでですね、菌がその食べ物に混じっていると、はい、そのばい菌たちが肺の中に侵入してきます、
はい、
そのばい菌っていうのはどっから来るかっていうと、噛んだ時のお口の中の汚いばい菌、歯周病菌、
はい、
虫歯の菌、こういうのが肺に誤えん性肺炎によって、
はい、
肺まで感染を起こす、
はい、
はいってこのリスクを避けるためにも常にお口の中はきれいにしておきたいものなんです。
なるほどね。
この細菌たちのきれいに して、お口の中が清潔であればあるほど誤えん性肺炎というのを感染されるリスクが少なくなりますので、
はい、
そういった意味も含めてこの歯の検診非常に重要になってきております。
はい
はい、
国民皆歯科検診、
はい、
これが、ね、実現すると、
うん、
皆さん年に1回歯医者さんに行って見てもらって、
うん、
状態を
義務化されると思いますので、
それは、うん、すごくいいことだと思います、うん、だって本当に大人になってから行かなくて、
うん、
で大事なことだ大変なことになって、慌てるっていう、やっぱ経験してますので、
はい
はい、というわけで、
はい、
今日は生放送 で,
生放送で
まさか先生の小芝居が見れるとは思わず妙に冷静になって見ちゃったあ、一人でやってる一人でやってると思って
ありがとうございます、
はい、ぜひですね皆さんその言葉を覚えておいていただきたいのと、それから検診、
はい、
歯周病が ひどくならないうちに行ってみてください、はい、あの美容室行くような感覚でね、はい、行っていただけるといいですね、
はい、
ということでハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。